はい、それでは聖書をお開きください。ルカによる福音書24章になります。ルカによる福音書の24章、聖書を、皆さんお持ちですかね。24章、今ちょっとすいませんね。はい、ルカによる福音書の24章になりますですね。はい、どうぞですね。ルカによる福音書の24章の1節から8節までを、お読みします。24章の1節から8節までをお読みします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえられると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。この光り輝く二人の人、天使ですけれども、女たちに言った言葉に注目してください。5節ですね。あなた方はどうして生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。今ここ読んでいるところは、このイエスが十字架につけられた後に墓に葬られて3日目の朝です。日曜日の、夜明けになるわけですね。そしてこの香料を遺体につけるために来ました。私たちと違って、このユダヤ人は、今でもそうだと思いますが、この、土葬っていうか、あれですよね、この特に当時は、これ洞窟のようなところですね、そういうところに、このご遺体を安置してですね、そして、1年ぐらいかけてですね、自然に腐敗させてですね、その、遺骨を、後で取り出し骨壺に入れるという、こういうこの埋葬の仕方をしていました。で、初めのところでは、この遺体が、腐敗臭によって、臭くなっていきますので、腐敗することによって臭くなっていきますから、この香料をつけるという、作業を、するわけなんです。でイエス様が十字架につけられた時に、死なれて、そしてヨセフという、このアリマタヨのヨセフといって、このユダヤ人の指導者の中の一員なんですね。で彼はこの、ユダヤ人たちの決定をですね、この指導者たちの決定を不服としていて、隠れ弟子だったんですけれども、彼は自分の用意していた墓、すごく高価な墓ですね、そこにイエスを入れて、そして、石を転がしました。で私は実際にイスラエル行ってその石を見ましたけれども、当時の1世紀の時の石ですね、この墓の石が残ってますけれども、この、ムキムキマンであってもですね、男性の、一人でなんとか転がせないであろうと、言われているぐらい、2人か3人の男でなければ転がせないという、状況なんですね。で、このユダヤ人は安息日と呼ばれる、絶対に仕事をしてはならないというのがこの土曜日にあります。具体的には金曜の夜から土曜のこの日没のところまでですけれども、それで、夜になってしまうので土曜日にね、だけど早くイエス様のご遺体に、この香料を塗っていきたいということで、一番早いのがこの明け方、日曜日の明け方早くなわけなんですね。この 見え、だけれども石はどうしようかなとこう思いながらですね、この女たちはそこに来たわけなんです。ところが石が転がしてあったんです。一体何だろうと。そして遺体もないんですね。途方に暮れました。その時になぜか中に光り輝いている人がいて、二人、そしてなんで探すんだって、言われたでしょう。私たちの主が、自分は罪人の手に渡されて十字架につけられて三日目によみがえるということ。それで彼女たちは思い出したんです。これがイースターです。イースターというのは、少し日本に入ってきましたが、卵であるとかバニー、つまりウサギであるとか、しかし、それは付随したものであって、イースターとは復活、イエス・キリストが復活し世界を全て変えた、その出来事であります。ちょうど時期としてはこの時期なんです。日本ではね、花が開花する、開花って言っても東京だとねもうちょっと開花過ぎてますけども、でも大体そのあたりですね。でイスラエルでは大麦の初穂が出る時期なんですね。大麦、小麦大麦ありますけれども、大麦はこの時期なんですよ。で初穂の祭りというものがありまして、この命が芽生える時に、そのことを神様に、最初に収穫で取れたものを捧げるというのが、こう杉越の祭りの3日目にあるわけなんですね。で、その朝にですね、命が生き返りが起こったわけなんです。で私たちキリスト教会はですね、集まっている時に毎週実はこのことをお祝いしているんですね。1年に1回お祝いしているのではなくて、実は毎週日曜日、主がよみがえられたことを、確認していくと言ったらいいでしょうか。今も生きておられることを確認しています。仏式の葬儀であればですね、夏に盆の季節があり、そしてあとはあれですかね、春分の日ですよね。ご先祖の墓にお参りに、行くわけですね。あとは法事があって、南海忌というものがあるわけですけれども、その死んだ人たちに仕えているわけなんですよね。これ供養をするということで。でも私たちはですね、供養はしないんです。蘇られたから、そこにはいないんです。蘇られたことを信じて生きているわけなんです。墓には死体がなかったことを確認し、生きている神に仕えているわけなんです。だからイエス様がよみがえって今も生きていることを確認しているんです。黙示録の1章の18節には、私は死んだが、これイエスですよ、イエスが言われました、私は死んだが見よ、よよ限りなく生きていると。私たちもともすると、この女たちの弟子たちのようにですね、このイエス様はかつてはよみがえったけども、また死んじゃったみたいなね、もういなくなったかのように思うかもしれませんが、二度と死ぬことはない体でよみがえられて今も生きていると。今さっき言った黙示録の一章の18節は、イエス様が天に昇られてよみがえられてから60年ぐらい後に書かれた本ですけれども、その時にもよみがえられたイエス様がヨハネに現れて、そしていよいよ限りなく生きている。日曜日に私たちは礼拝を捧げているわけですけれども、これは生きて今もおられるイエス様を、この、認めていくというか確認していくって言った方がいいですね。これは心でそう感じているとか、そういう心理的な話をしてなくて、事実を話している、歴史的に起こった事実を話し、今も生きておられるわけです。ではお願いしますね、開けてください。小さいですね、これね。この写真ちょっと見づらいね。大きくならないかな。無理か。無理ですね。大きく無理ですね。これ以上無理ですね。できるかな。 これこんくらいですか。はい、すいません。はい、これはですね、実際のイスラエルにおいて園の墓と呼ばれるところ、なんですね。はい、そうです。見せてくださいね。聖地旅行で行きます、今年のね。もう私はもう5回行きました、ここには。で、この、まあ、あの墓、ここが墓ではないかと思われるところが、まあ、難しい話しちゃうと2箇所あってですね、一つは聖墳墓教会っていうところと、あとこっちは園の墓っていうところですけれども、こっちは園の墓なんですね。で、ご遺体はないんです。お骨もありません。その代わりに空の墓があって、そして看板が一応掲げられています。彼はここにはいません。蘇られたから。今も生きているんです。今も生きておられます。はい、いいですよ。じゃあ消してください。私たち人間は、まあ、死ぬのは当たり前だと当然思っていますね。必ず死にます。なのでイエスが生き返ったという話をするのであれば一生に伏してしまうと思います。何をたわけたことを言ってるのだと。死んだら終わりじゃないかと。しかしそのように一生に伏したところでですね、死というものは不条理だっていうふうに皆が感じているんです。なんで悲しむのでしょうか。なんで供養をするのでしょうか。なんでいつも思い起こすのでしょうか。それ死は不条理だからです。イエス様は愛しておられるマルタ、マリア、そしてラザロという人と付き合っておられました。で、ラザロが死に至る病にかかって、でその話を聞いたときに、2日その場にいて、で2日かけて旅をして、着いたときには4日死んでから立っていたんです。でマリアが泣いていました。他の人たちも泣いていました。そしたらイエスは涙を流されたと書いてあり、そして心の内に憤りを覚えたとあります。なんで憤りを覚えたのか。人に死というのは悲しみを与え、叫びを与え、苦しみを与え、もともと人はそのように作られたのではないということを当然イエス様は知っているからです。憤りを覚えました。死というのは人にとって、人類にとっての最大の敵です。憤りを覚えて、結局このラザロ、ラザロ寄っててきなさいと叫ばれたら、包帯に巻かれたラザロが、包帯かどうか、包帯というか布ですね、布に巻かれたラザロが出てきたんですね。このように死んで当たり前というふうに簡単に片付けられないうめきを私たちは持っています。でその現実は知りながらも、意識の奥深くに押し込めていながら生きています。だってどうにもならないって分かってるから。だから虚しさがあります。今は生きているけどどうせ死ぬんだっていうのが分かってるからです。聖書の中に、ソロモンという人が出てきます。彼は成功した人の、まあ、第一人者ですね。非常に知恵と知識のある人でした。裁いたらもうその裁きは完璧でした。完璧に近いものでした。裁きっていうのはつまり王としての統治ですね。そして非常に多くの富を集め、もう金、その、宮殿は金だらけで、もう銀なんて石ころみたいなものでした。そして彼はそこに虚しさを抱いて、なんと、快楽へも、もう とことんまで突き詰める人ですね。彼はね、快楽も求め、この宴会をし、また、女性に至っては700人の、どっちだったっけな、300人の妻と700人のそばめかな、1000人ですね、 千人の女と付き合ったと。しかし全てが虚しい。この伝道者の書にはここから始まります。空の空、伝道者は言う、空の空、全ては空、空だ、間違った、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。ですから日々、仕事をして家に帰ってテレビを見ながらビールを飲んだりするのが、ちょっとしたね、息抜き、生きがいと言えるかもしれませんけれども、それだけではないだろうという思いが当然あるわけです。で、同じ伝道者の書に3章の11節には、神はまた人の心に永遠を与えられたとあります。つまり日頃の生活だけでもそれでいいんだではなくて、死んだ後どうなるのか、自分は何でここに生きているのかということを、やはり人間は与えられているんですね。で、パスカルという数学者、なんか名前聞いたことあるかもしれませんが、彼はこう言いました。人の心の中には神が作った空洞がある。その空洞は創造者である神以外のものによっては埋めることはできない。神にしか埋めることができない人間に空洞があるということです。聖書によれば人はそもそも死ぬようには作られてないんです。今頭の中でブワーッと浮かびましたけどね、そういう映画ってたくさんあるじゃないですか。私の時代だとね、銀河鉄道39ですよ。で、今はどんどんトランスヒューマンとかって言ってですね、その SF の世界がマジでそれをやっていこうというですね、このサイボーグ化、人をサイボーグ化って NHK でもやってました。で、永遠に生きたいと思っているんですが、実はもともと神自身が人を作られた時に永遠に生きるように作っておられたんです。だからやっぱ変だなってみんな思ってるんです。神はご自分の形に人を作られて、そしてこのエデンの園っていうのを作られてですね、アダムにこれを園をね、ちゃんと耕しなさいと、管理しなさいと。で、園の中央には命の木と善悪の知識の木があるから、で、命の木から取って食べていいけど、この善悪の知識の木ね、取って食べていけないと。で、食べたら死んじゃうよと。他にもたくさん木があるんです。もう無尽蔵にあるんです。もう食べたいだけ食べなさいと。でもこれだけはダメだよって。で、このこれだけはダメだよっていうところで、このアダムに与えられた奥さんエヴァですね、エヴァに蛇がやってきて、悪魔が現れてんですね。そして惑わして、そして彼女が食べたら、その彼女からもらった実をですね、彼も食べて罪を犯したんです。神の言われたことに聞き従わなかったんです。で、それによって神は必ず死ぬと言われたけれども、死んでしまう運命、定めに置かれて、アダムから生まれた、アダムとエヴァから生まれたものは皆が罪と死の中で生きるようになってしまったという、罪と死の原理の中に私たちはいるわけなんです。で、先ほどの話に戻りますね。イエス様は墓からよみがえって死んだということですけれども、死んだのはどのようにして死んだかというと、この方はまだ30そこそこだったんですが、自然死ではなかったんです。病死でもなかったんです。軽死、死刑にあって死んだんです。十字架というのはローマ帝国が編み出した殺人反乱創造罪に適用した極刑でした。で、今でこそ教会の上に掲げられば、うちの教会は掲げてないんですけれども、信じてますよ、もちろんですね。で、あとネックレスにもなっているけれども、非常にむごい形で殺していく、徐々に殺していく、で、しかも晒し物にしていくための道具だったんです。大通りにありました。だから、なんかすごくね、ロマンチックになっちゃうんだよね、どうしても私たちの頭の中でね。だから映画になるとさ、こうゴルゴダの丘とかって言ってさ、なんかこうすごい丘のところにさ、こう人があんまりいないところに あってですね、いや、そんなんじゃ全然ないんですね。渋谷のなんだ、あそこの駅前の、なんだっけ、あそこなんかブワーって人がブワーっていつもいるじゃない。ああいうところにわざと 大通りのところにわざと十字架、しかも、そんなに高いところじゃないんです。この苦しみもだえている姿を見せるんですね。まあ、こういう形で殺されていく極刑なんですよ。ではなんで彼がそのようにならなければいけなかったのかと言いますと、まあ、これがね、いろんな理由が、まあ、直接的に何が起こったかっていうのも話すことができますけれども、まあ、それはですね、ユダヤ人の指導者が妬んだんですね。それでピラトっていうその、十字架刑を実際に実行できる判決を下すことができる裁判官は総督のみでしたですね。だからユダヤの属州と呼ばれるその地域、ローマのね属州の地域の一番偉い人が、ピラトという人だった当時はね。で、彼が、イエス様からイエス様を尋問したところ、何の罪もないってこう言った。何もない、けれどもユダヤ人をなだめないといけない、このユダヤ人を治めるのに非常に苦労してたんです、ピラトは。どうすっぺかと。だけれどもその彼がに対して十字架につけろ、十字架につけろって群衆が騒ぐものだから、彼はそのプレッシャーに押されて、まあ、手を洗ってですね、私にはもう罪はない、まあ、でも彼自身もやっぱりあるんですけどね、けれどもないというふうに言って、でそれで十字架刑の判決を下したわけなんです。しかし聖書にはこの不思議な出来事をよくこの福音書を読んでいくと、この聖書を読んでいくとですね、イエス様がいやおうがなしにっていうか、イエス様がこの抗うことができずにそのように殺されたっていうストーリーじゃ全然ないんですよ。そうじゃなくて、あえてイエス様側の方がお膳立てをして、そしてもう私の方から差し出すよぐらいの勢いがないとそんなことができなかったんです。まず無罪だし、ね、そしてもう全てイエス様の方からご自身を差し出したというように仕向けていっている姿を見ることができます。ペテロがですね、これ捕まえてくる人にがやってきた時にもう剣を出して、これ弟子ですけれども、バーンとこう切ったんですね、一人のね。そしたらイエス様がなんとその切ったこの耳たぶをですね、こう元に戻してこう癒すっていうね、こと。剣をさえの戻しなさいと、剣でこう打つものは自分で剣でやられちゃうから。けれどもそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょうと、聖書に書いてあることを成就させるために私はここに行くんだと、イエス様の方から私は十字架につけられる、無罪なのに、全く罪を犯してないのにそのように罪に定められるようにするんだとこう言ったんです。なんでか、アダムが罪を犯して人は死ぬようになったとさっき話しました。でそれからですね、聖書はずっと動物の生贄をね、牛や羊とか羊の生贄を捧げるようにこう命じて、羊が代わりに血を流すことによって、この身代わりになって死ぬと、そのことによって自分は生かしていただく、罪が許されるということをずっとこの聖書には書いてあります。えぐいんですけれども、血を流すほど私たちの罪はその罪が重いというか、そして同時に血を流すということによって完全にですね、もうこれは終わったんだと、清められたんだと、もう大丈夫なんだというふうに神様が愛し許し受け入れてくださるための土台を作ってくださいました。しかし動物ではなく、この神ご自身はそれだけでは不十分だと、でご自分の独り子である方を世に使わして、そして神ご自身が人となって、この方が肉体において私たちの罪の身代わり、子羊、羊となってくださったということが、だからイエス様は世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれたんです。罪というもの、これを私たちが自分で取り除こうと思っても無理なんですね。罪というのはね、昨日もバイブルカフェあったんですけども、説明した時にね、まあ、簡単な説明ができます。皆さん、嘘をつきなさいと親から教えられたことありますか？ないですね。どこで覚えたんでしょうか、ね、 初っ端からあるんですよね。幼い時から小さい時から、あるんですね。この自分中心の傾向というのは誰からも教えられていない、つまり受け継いでいる、生まれた時から持っているものなわけなんですね。そしてあとはですね、自分自身で生きられるっていう勘違いを私たちはしています。今息しているのを自分で生きられて頑張っている結果ですか？できてないでしょ。心臓今動かしているの自分で生きられるって頑張っている結果ですか？けれどもあなたは恵みによって生きてるんですよって説明しても、いや私は自分を信じてやってるからって、どれほど自分を信じられるのかって、どれほどできるんですか？これほど頼りない存在はないわけですよ。自分が正しいと思って自分で生きてるって信じてるって思ってるから戦争起こるんじゃないですかですね。これほど、あとは三浦綾子さんという氷点というこのもうロングセラーになっている小説書いたクリスチャンの方はですね、なんだっけな、主婦の友みたいな雑誌にですね、井戸端会議を書くんですね。で、なんていうかって言ったら、井戸端会議でね、こう誰でも分かりやすくね、あの人不倫してるんですってよ、なんて気が悪らしいんでしょうかってこう言って、矢先に下の根が乾かぬうちにちょっと時間が経った時に自分が恋しちゃって、あ、なんて恋って素晴らしいんでしょうってこう言って、今で言うとダブルスタンダード、ダブスタですよね、ブーメランって言ってもいいかもしれない。もう息を吐くように罪を犯してるんですよ、私たちは。でこの罪を言っているんです。何か犯罪ではないんです。その何かちょっとこう道徳的なもの以上ですね、罪の性質です。しかし神はその人類のためにご自分の御子、ご自分の一人子イエス様を身代わりに十字架につけて取り除くようにしてくださったわけなんです。でこれがイエスが十字架につけられた全貌であります。でも分かっている人は弟子でさえが当時、誰もいなかったんです。イエス様は言われてたんですが、けれども理解ができなかったんです。イエス様は何度となく私は引き渡されて十字架につけられて3日目によみがえるとはっきりと言われていたんですけれども、それは弟子たちにとってはですね、この私は十字架につけられて聞いた途端にもう頭真っ白ですよ。3日目によみがえるって、なんか分かんないけど、なんか遠くのなんか不思議な、なんかよく分かんないけど不思議な話をしてるっていう風にしか取っていなかった。もう頭がそこでシャットアウトされちゃって、もう何も聞けない状態になったんだと思います。しかしさっき読んだように天使が現れて言ってたでしょう、イエス様、私たちの主は。それで思い出したんですね、はい、でイエスがよみがえられてから罪と死の原理に対抗する、ちょっと待ってますね、はい、イエスはこの罪と死の原理に対抗する義と復活の原理と言ってもいいでしょうか。蘇られた時から始まったわけです。イエス様は何も罪を犯されなかった義なる方が死の中に閉じ込められることはなかったんです。私たちは皆罪を犯している。どんなに正しく見える人でも罪があるんです。だから死ななければいけないけれども、ただ一人罪のない方がいらっしゃって、でこの方が十字架につけられたことによって私たちの罪の身代わりになって死なれたけれども、罪の中に閉じ込められることなくよみがえられたんです。でこのイエスを信じる者は自分は罪を犯していたけれども、恵みによって義と認められて、正しい罪を犯したことがないものと認められて、それゆえに永遠の命、死なないで生きる、死んでも生き返るようにしてくださった。イエス様が言われました、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。死んでも生きる、そんなことないじゃんってこういうふうに言う人が多いですね。でもね、自然の法則の中でも、いろいろ神様はヒントを与えられてます。重力の法則があります。物は落ちて当たり前、 そうなんですか。物が落ちて当たり前ですか。浮かんでるものたくさんあるじゃないですか。飛行機、あれどうやって、じゃその前に鳥が飛んでるじゃん。死んで当たり前だよとか、落ちて当たり前だよって、飛んでるじゃん。これもう科学では証明されてますよね。空気力学の法則ですよ。揚力のわーって上がる。だから重力の法則っていうのは本当にそうなんですけれども、空気力学という法則も同時に存在していてですね、そしてある条件を満たせば人は空に行くことができるわけですよ。それと同じように罪と死の原則、法則が働いてますけれども、これは事実ですけれども、人は良くなろうと思ってもまた悪いことをしていく。例えば今のウクライナ侵攻もそうでしょう、ね、19世紀の話みたいだって、進歩したと思ったけど全然違うわけですよ。で罪と死の原理は働いてるんですが、しかし同時に義と命の原理も働いているわけなんです。自然界にも復活を表すものがあります。種は、米はですね、この落ちてこのプラスチックのところに、このなんていうかな、こういうところに落ちたらそのままですけれども、生きけれども、これが土に落ちたら種自体はなくなっちゃいますが、命が出てくるでしょう。なんですよね。人は死ぬだけで終わらないんです。死んで生きるというこの原則の中に実は生かされていて、その始まりを作られた方がイエス様であります。イエス様を取り巻く弟子たちも初めはこの事実に気づかなかったんだけれども、で初めにこれを知った人たちというのは実は女たちなんですね。ルカの24章の4節、先ほど読んだところですね。墓にイエスの体がなかった。で、この体がなかったという事実について、まあ、とてつもない喜びの知らせと取るか、それとも途方に暮れるかのどっちかでした。イエスがよみがえられたのだから喜ぶはずなのに、途方に暮れていたんです。復活したという極めて確実な証拠なのに途方に暮れていました。それで天使があなたはどうして生きている方を死人の中に探すのですかと言って、墓にいるはずのイエスが死んでると思っていたから途方に暮れていたんです。私たちが途方に暮れることってないでしょうか。何か自分には想像ができない出来事が起こって、もう一体どうなってるのだと、その罪と死の法則の中にいつもいるわけですから、その中で、この、いろんなことが起こって途方に暮れるってことがあるわけですよ。で、それでその頭で今の事実を解釈してないでしょうか。しかしむしろその途方に暮れている時にイエスが生きておられるから、イエス様が生きておられるからこういうことが起こってるんだという証拠にもなっているわけなんです。で、彼女たちはイエスの言葉を思い出したっていうのが鍵で、イエス様の言葉によって私たちは何かこの世の中でとんでもないことが起こっていても、自分の周りでとんでもないことが起こっていても、自分に対してとんでもないことが起こったとしても、イエスの言葉によって復活しておられる、今も生きておられるイエス様がいるのだということを知ることができるわけなんです。で、この後の話はですね、この弟子たちがこのいろんな、ね、女たちからね、こう生き返ったんだって話を聞いても信じないね、2人の弟子の話が出てくるんですよ。で、エマオというこの村にね、こう歩いていったらですね、面白いイエス様とユニークな方でね、こう一緒に歩くんだよね、復活されたイエス様ね。そしてね、ぐじょぐじょぐじょぐじょ、この2人が話してるから、何話してるんですかってこうとぼけてね、イエス様聞かれるんですよ。あなた知らないんですかって ね、こうイエス様に対して言うんだよね。イエス様がって言ってね、すごい偉大な、ね、預言者だったのに、この方がイスラエルを、ね、救ってくださる方だと思ったのに、もう死んじゃってね、それでなんかね、女たちが、ね、生き返ったとかなんだかって言うんだけれどもね、あなたなんでそんな心が鈍いのってこうイエス様は言われて、聖書からずっとこの、ね、創世記の方からずっとこの、ね、そのご自身が苦しみを受けてから栄光に入る、神、あの栄光に入るということをこう淡々とね解き明かしてね、で弟子たちの方から、ああもう暗いからね、こう宿に一緒に泊まりましょうってこう言って、そしてイエス様がパンを押さえた時に、身近にいたからこの咲き方がイエス様もであることがはっきりと分かって、ああイエス様だと思ったら消えちゃったんです、そこから。イエス様よみがえったってこうまたね、あの伝えてって、弟子たちに、他の弟子たち12人の弟子たちに伝えて、そしてとかって言ってる間に真ん中にイエス様が現れたんです。で現れて、そして最初は怖がったんです、幽霊だと思ったの。それで私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、幽霊なら肉や骨はありません、見てわかるように私にはあります。で食事を持ってきなさいと、食事持ってきて食べてる姿見たら幽霊じゃないってわかるじゃないですか。このようにして事実現実としてイエス様は生きておられ、でイエス・キリストを信じる者にとって信仰というのは心の中で作り上げたものではなくて事実であり現実なんです。で私事で話していただきますと、高校生の時は、とても辛い思いをしました。自殺願望がありました。抑うつでした。イエス様を信じて、まあいろいろ紆余曲折あったんですけども、亡くなりました。そういう思いはなくなったんです。たくさんいます。もう皆さんここにいるクリスチャンの方に、この一人一人に分かち合ってもらったらですね、話してもらったら一冊の本になるでしょう。一人一人がイエスが復活したことの証なんですね、証言なんです。例えば沖縄に、私の、まあ、友人がいます。彼は酒とギャンブルにはまっていました。イエス様を信じてそれをやめて、ギャンブルによる借金も返済しました。でアメリカには私は一緒に聖書の勉強をしていた仲間がいますが、その9割は麻薬常習者でした。一人はですね、説教するときにこの、説教の準備をね、こうするんで、お互いに練習するんですけど、私は盗人のように来るというイエス様の再臨の、この再び来るですね、話をですね、俺のこと言ってるのかとこう言ってました。つまり人生の半分以上牢屋にいた人だったんです。ギャングだった人もいて、で、日本に来てですね、ちゃぶ台のところでこう一緒に座ったんですけども、彼の足ってすごく太くて、もうこうムキムキ、こういう感じの人だから、で入らないんだよね、足がね、こうね、その下の方で狭いじゃんでこうやって以前こういうギャングでこういろんなことやってたってこういう話をした時に、あ、この人に精霊がおられて、神がね取られてから、よかったな、俺なんか今殺す、ぶったたかれなくて済むなとかっていう感じでおーっていう感じでした。ある人は自分の鏡を見ると半分しかないんです、顔が。で、猫がいてですね、こう自分が、ね、バンバンピストルで撃っても全然猫が死なない。意味わかります？頭麻薬でおかしくなっちゃったんですよ。全部幻聴という幻視か。完全に治って、今は今どうかわかんないけども、ちょっと前はもう1万人ぐらい近い教会の牧師をやってます、マイク・マッキントッシュという人です。心で一生懸命念じて、イエスが生きてるって念じて、過去に生きてた人を念じて、そんな力与えられますか？心理的に、ああイエス様生きているっていうのを思って、そんな風に変えられますか？ここにいる人たちもそういう人多いですよ。え、なんでっていう、え、なんでここにいるのっていうぐらい不思議なね。私もなんでここにいるんだろうって教会に来た時思いましたけども、イエスは生きておられるんです。そしてこの復活の原理は、一人一人の心を変えるだけではなく、人生を変えるだけではなく、世界も変えてくださいます。イエス様が再び戻ってこられるときに、 この世界を新しい天と新しい地、神の国に変えてくださると書いてます。もはや死もなく、涙もなく、悲しみもなく、すべて正義と平和に満ちた世界がこのイエス様の復活の原理によって与えられるわけなんです。なので私たちは希望があります。世の終わりというふうな話を聞くとノストラダムスをどうしても思い出しちゃうんですけれども、破滅ではなくて私たちにとって希望なんです。変えてくださるんです。その始まりが、一粒の種が植えられたのがこのイエス・キリストという2000年前のお方で、しかし2000年前といっても今も生きている、2000後も生きていて、私たちの今からの後の2000年後も生きていて、2万年後も生きていて、2億年後も生きていて、2兆年後も生きていて、永遠に生きておられる方がおられて、この方と永遠に一緒にいることができるというのはこの永遠の命の約束です。私を信じなさい、そうすれば死んでも生きます。罪の中に死んでいる自分が、罪が許されてイエス様と共に生きることができるようにされるんです。どうか今心にね、語りかけられたなって、なんかあるなと思った人は、どうかね、勇気を出してイエス様を主として生きていってください、ね、これね、今決めることができます。自分で決めていくことができます。私はもうイエス様を主として生きていきます、この方に従っていきますって決めることができます。じゃあ恵みなんですね。聖書には恵みって言葉が入ってます。今まで一生懸命ねやったけどダメだって、だけどね、一瞬にして本当に全てを変えてくださいます。でね、急に変わるという意味じゃないんですよ。私言ってるのは恵みなので、自分がなんか頑張ってやることじゃないんです。イエス様が生かしてくださる、一緒にいてくださるわけなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして復活を覚えることができてありがとうございます。愛する主よ、どうかこの中におられる方で、まだイエス様を自分の主として信じ受け入れてない方がいらっしゃれば、どうかあなたが今心の戸を叩いてくださって、そして勇気を出して自分はイエス様を主とするというふうに受け入れることができるように、どうぞお願いいたします。そしてもうすでに信じている者たちが、この弟子たちと同じように死人の中で探すような生活をやめて、もう生きているんだということで、この方に立ち上がって従っていくことがまたできるようにしてください。お願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。